今日はガラテヤ人への手紙の3回目の勉強になるんですけれども、その勉強に入る前にガラテヤ人への手紙というものが書かれた目的は何なのかというのを今一度思い起こしていただきたいと思います。ガラテヤ書という言い方をしてもいいと思うんですけど、ガラテヤ書というものが書かれた目的は何かというと、私たちはイエス・キリストに対する信仰によってのみ救われる、信仰によってのみ十字架で準備をされている祝福が現実になるということを教えようとしたのが目的となっています。けれどもクリスチャンだったユダヤ人たちの中には、ガラテヤ地方のクリスチャンに向かって、ユダヤ人のように肉体の上で割礼を受けなければ実際にはユダヤ人と同じように救われたものとならないと言い出したのがいる。割礼というのが一つの具体例となって、律法というものに縛りつけておこうとしたものがいるんです。これに対してポーロはガラティアのクリスチャンを正しい教えに導こうとしているという目的で書いたのがガラティア人への手紙なんです。ですから、どのような部分を勉強するにしても、このガラティア書というものを勉強している段階において、このことを忘れないで勉強していくことが必要になります。律法というものがどういうものなのか、イエス様が十字架で自由を与えているのにそれをまた元に縛りつけようとしているのが律法だという観点から読んでいかなければいけなくなります。今日はですね、ガラティア書の2章から始まると思う。で、細かに切ってですね、最初から読んでいきたいから、最初にですね、ガラテヤ書の2章の1節と2節だけを読みたいと思います。それから14年経って、私はバルナバと一緒にテトスを連れて再びエルサレムに登りました。それは啓示によって登ったのです。そして異邦人の間で私の述べ伝えている福音を人々の前に示し、主だった人たちには個人的にそうしました。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。10年経って、けれどもその前には3年間アラビアに行ってまたダマスコに戻っている。ですからイエス様から証明を受けてから合計17年経って、再びエルサレムに行きました。3年経った時にエルサレムに一度行ってる。そしてそれから10年経ってですから、2度目に行った時は合計17年経ってからの出来事になります。しかもそれが啓示によってエルサレムに行ったと言ってます。どういう啓示なのかというと、ポーロが異邦人に述べ伝えている福音をユダヤ人の間にも知らせるものなんです。罪の意識のない生活を送るというのがポーロが述べ伝えている福音であって、それを同じようにエルサレムにいるユダヤ人の間にも知らせようとしているものです。けれどもポーロはエルサレムに行っていきなりユダヤ人たちを集めてリバイバルを始めようとしておりません。主だった人たちには個人的にまず話をしている。なぜそういうことをしたかというと、もしもですよ、これをしないで個人的に話をして了解を得ないでいきなりエルサレムに乗り込んでって、そしてお前たち何やってる、律法に縛られてるじゃないか、イエス様は十字架で自由にしてくれてるじゃないかというのをもし喋ったとしたらどうなるか、これも1章の13節ですでにポーロが説明をしております。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとした。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心だった。それが生まれ変わりをしたと言っても、エルサレムの人たちはいまだに教会を迫害し滅ぼそうとしたポーロの動きというものを覚えております。そうするとどうなるかというと、ポーロのやることに反対をする。 ポーロが述べ伝えているものは正しい、正しくないというものに基づいてポーロという男の行動を判断するのではありません。ポーロ個人に対して何をやろうと反対をするような動きを取ってしまう。だから主だった人たちには個人的にそうした、つまりどういうことを、どういう福音を今まで述べ伝えていたのか、どんな反応があったのかということを啓示によってエルサレムで知らせようとしたわけです。主だった人たち、これは人と呼ばれている人たちだと解釈できると思う。こういう連中からの理解がなければ、ユダヤ人たちの間に、これはユダヤ人のクリスチャンの中ですよ、あるいはユダヤ人の中で伝道してクリスチャンになってもらおうと思っている人たちの中で十字架での意味というものを広めるということはできなくなります。言い方を変えたら、異邦人の間で広めることのできた福音をユダヤ人の間で広めることができなくなってしまう。だから対象となっている人たち、異邦人なのかユダヤ人なのか、あるいは過去どういうものを持っていたのかによって伝える福音の元は同じであっても伝え方に違いを持たせなければいけないということになるわけです。3節でいきましょう。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので強いられる恐れがあったのです。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとしてキリストイエスに会って私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです。ここでもっていよいよもって本題に入ります。ポーロがガラテヤ人への手紙を書いた目的はここから入る。テトスというもの、これはギリシャ人です、異邦人です。それが一緒にエルサレムに行ったけれども割礼は強いられなかった。なのにと言って後ほどガラテヤにいるクリスチャンたち、あなた方はどうして割礼を強いられたものに移ってしまうのかという話にここから持っていくわけです。かき乱すもの、まあ、これはですね、この2章では言ってない、1章でもってかき乱すものという言葉を使うんですけど、かき乱すもの、ユダヤ人でしかもクリスチャン、罪の意識を持っている異邦人だったクリスチャンに対して、失礼しました、異邦人であったクリスチャンに罪の意識を持たせようと動いているユダヤ人のクリスチャンが、異邦人であったしかもクリスチャンとなったテトスに向かって割礼を強いる、割礼を受けなければクリスチャンではないと言われる可能性があったとポールが言ってる。けれどもそう強いることはしなかった。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとしてキリストイエスになって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んできた、罪の意識に陥れようとしたと言ってます。まあ、律法に縛られる生活をする、律法に奴隷となるという意味から奴隷に引き落とそうということになるわけです。さてここでですね、この4節の偽兄弟という言葉、かき乱すものと言われている言葉がどういう意味なのか皆さんもすでに分かっていると思う。これについてもうちょっと説明してみましょう。キリストが十字架を通して自由にしてくれているものを今一度律法の下に引きずり落として束縛をして自由を失わせて罪の意識に入れる結果となる働きをしているもののことを偽兄弟、かき乱すものと呼んでる。真理をキリストの福音を他の福音に変えてしまおうとしている人たちのことを指しています。これまでわかると思う。で2章の4節では実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので強いられる恐れがあった、彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとしてキリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたという話から始まって、皆さん自身が調べていただきたい。偽兄弟と言われている人たちにどんな人たちがいたのか、 私たちが想像していなかった人が、クリスチャンが偽兄弟の一人としての行動を取ったということが、ガラテヤ人への手紙で後ほど出てきます。それでその時にこれが何を意味するのか、皆様にお知らせしたい。まさかこんな人がと思うようなのが、実は偽兄弟として動いている。ガラテヤの地方で動いてるんじゃないです。けれども別なところで動いている。そういう観点からですね、私たちが何が偽兄弟で、何がかき乱すもので、何が正しい福音なのか、区別をするだけの知識を持っていないといけないということになります。まあ、5節に行きましょう。私たちは彼らに一歩も譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためです。そしておもらったものと見られていた人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。そのおもらった人たちは私に対して何も付け加えることをしませんでした。彼らおもらったものと見られている彼らは私に対して何も付け加えることをしなかった。実はこれがかき乱すもの、偽兄弟なんです。どこまでが偽兄弟なのか。私の宗派の方があなたの宗派よりも優れている。私の宗派は聖書の教えに忠実です。これかき乱すもんですよ。皆さんも気をつけていただきたいと思う。本当にそうなのかどうか、聖書では何と教えているか、裁いてはいけないと教えています。もはや互いに裁き合うことがないようにしましょう。それ以上兄弟にとって妨げとなるもの、つまずきとなるものを置かないように決心しなさい。これはローマ書の14章ですというような教えがある。その教えに基づいているのかいないのか、もしも基づいていないとしたらば、これかき乱すものです。キリストの福音を書いています。だからかき乱すものというのはですね、キリスト教を信じていた人を回教徒にしよう、ヒンズー教にしようというのではありません。神様イエスキリストが準備をしてくれたもの、啓示を与えてその通りに信じて行動を取ろうという代わりに、自分の都合の良いように聖書の教えを変えてしまうものがかき乱すものです。昔は神様からの、イエス様からの啓示で動いていた。現在では聖書がもう基盤となっています。7節いきましょう。それどころかペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロは御業をなして割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも御業をなして異邦人への使徒としてくださったのです。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパ、これペテロのことです、ヨハネが私とバルナマに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところに行き、彼らが割礼を受けた人々のところに行くためです。彼らというのはペテロやその他の連中です。ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、このことなら私も大いに努めてきたところです。ペテロが第一としての使命として与えられているものは、ユダヤ人に対して、割礼を受けた者に対してキリストの福音を述べ伝えることでした。ポーロが与えられている使命は、これは第一の使命だから、それから手を伸ばしてもいいわけですけれども、第一の使命は割礼を受けていない者に対して、異邦人になった人に対してキリストの福音を述べ伝えるものだったわけです。そうしてくるとですね、ここでこういうことも考えていただけたらいいと思う。新しい契約の書と言われているもの、ロマ書からユダの書までではなぜポーロの教えが中心になっているのか。なぜかというと、異邦人だったものが対象となっているからです。ユダヤ人に対しての恵みは今さておいて、そして異邦人に福音を述べ伝えて、異邦人が 恵まれた時点で今度はユダヤ人たちがその福音をしっかりと捕まえることができるようにと、今ユダヤ人たちに対しての伝道はしばらく差し押さえている。だからポールが書いたもの、異邦人に宛てて書いた、異邦人だったもののクリスチャンに宛てて書いた書物というものが主体となっているのが新しい契約での書物ということになるわけです。2章の11節いきましょう。これが大切なんです。ところがケパがアンテオ家に来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ここからですね、先ほど皆さんに言ったかき乱すもの、偽兄弟というのがどんなものなのか、そろそろ説明しなければいけない。アンテオ家という町はですね、2つあるということを申し上げました。一つはガラテア地方の中の一つの都市としてあるけれども、もう一つは現在のイスラエルから、まあ、エルサレムからまっすぐ北に、地中海をまっすぐ北に登ったところに一つある町でアンテオ家という町があります。ガラテア地方のアンテオ家ではない、実はこのエルサレムからまっすぐ北に海岸沿いに登ったところにある町のアンテオ家でもってどういうことが起こったのかということを、ポールはこの11節で今ここから説明をしようとしているんです。だけどもこのガラテア書だけでは十分ではない。だから使徒行伝の11章からどういうことが起こったのか調べてみたいと思う。気をつけてくださいよ。ガラテア人への手紙の主体となるものは、十字架のイエス様にあって自由となっているものをまた元の律法に戻すなというのが教えなんですよ。これで偽兄弟がいる、そういうものをまた元の律法に縛りつけようとしているやつがいる、だからそういうものに気をつけろ、お前たちはなんで割礼なのといったものに動かされるのか、まあ、ガラテア人への手紙は書いてるんですけども、一体じゃあこの時にこの2章の11節、ガラテア書の2章の11節で言ってることは、ペテロは一体何をアンテオ家でしたのか。使徒行伝の11章の1節から読んでみましょう。さて人たちやユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登った時、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。そこでペテロは口を開いて事の次第を順序正しく説明していった。私がヨッパの町で祈っていると、うっとりと夢心地になり幻を見ました。四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物が天から降りてきて私のところに届いたんです。その中をよく見ると、地の四つ足の獣、野獣、這う者、猿の鳥などが見えました。そしてペテロ、さあ放って、葬ってという方が正しいと思う、食べなさいという声を聞きました。しかし私は、主よ、それはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと言いました。これは律法ですよ、レビ記で教えてます。するともう一度天から声がして、神が清めたものを清くないと言ってはならないという答えがありました。こんなことが3回あって後、全部のものがまた天へ引き上げられました。するとどうでしょう、ちょうどその時カイザリアから私のところへ使わされた3人の人が私たちのいた家の前に来ていました。そして御霊は私に、ためらわずにその人たちと一緒に行くようにと言われました。そこでこの6人の兄弟たちも私に同行して、私たちはその人の家に入っていきました。その人が私たちに告げたところによると、彼は御使いを見ましたが、御使いは彼の家の中に立って、ヨッパに使いがあって、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人があなたとあなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれます、と言ったというのです。そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時私にお下りになったと同じように彼らの上にもお下りになったのです。私はその時、主が、ヨハネは水でバプテズマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテズマを授けられると言われた御言葉を思い起こしました。こういうわけですから、私が主イエスキリストを信じた時、神が私にくださったの同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。人々はこれを聞いて沈黙し、これでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。さてステパノのことから起こって迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまで進んでいったが、 ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケから来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。そこで彼はそこに到着をした時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主に留まっているようにと励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはソウルを探してタルサに行ったと、こういうような出来事があります。これ何かというとですね、このバルナバという男は元ポールと一緒に活動していた男です。それがアンティオケに行って牧会を始めた。その時点まではエルサレムがキリスト教の中心だったけれども、このアンティオケという町でもってリバイバルが起こりました。だからどうしたかというと、エルサレムにいたクリスチャンたちは、これは教会の主だった人たちです。これはどういう理由で、何が出発点でアンティオケにリバイバルが起こっているのかというのを調べさせるために、ペテロをアンティオケに使わしました。ペテロがアンティオケの教会で見たものは礼拝の形式ではなかったんです。教会員一人一人が1年間で新しい人を2人連れてくるならといったようなものではなかったんです。礼拝の最中にどういう時にどんな賛美を歌って、いくつ歌ってなるというものではないということをペテロがめっけました。礼拝の説教は30分にして、その間で牧師が涙を流してみんなにも涙を流す誘うような言葉を使ってなると言ったものではないということもペテロがめっけた。ここで献金を集めて、で教会が運営していくのに献金がどれほど大切なのかというのを説明して、といったものでもないということをペテロが見つけた。毎週祈祷会1時間持ってでもないんです。愛賛会をしてでもないんです。こういうものも大切かもしれないけれども、もっと大切なものがあったがゆえに、アンティオケで大きなリバイバルが起こったというのをペテロが見つけたわけなんですよ。それは何かというと、ユダヤ人であったクリスチャンと、つまり割礼を受けていた者と、異邦人であったクリスチャンと、だから割礼を受けない者との間でもって親しい交わりがあった、愛があったんです。神様の愛が現れた行動をとっていたんです。お互いがイエスにあって兄弟姉妹であるという生活をしていた。これをペテロが見つけました。でもだからペテロも自身もエルサレムにすぐに帰らないで、アンティオケでもって異邦人だったクリスチャンの中でもって楽しい毎日の生活を送り始めました。実はですね、使徒行伝の10章に今一度戻っていきましょう。今11章だけど10章に戻っていただきましょう。ペテロ自身がこういうことを言いました。使徒行伝の10章の28節を見ていただきましょう。コルネリオという異邦人がペテロを迎えに来たときに、ペテロがこう言った。28節、彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。律法で決められている、禁じられている。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。律法ではユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりすることは禁じられていました。律法ではユダヤ人は汚れたものとされている動物を食べるということは禁じられていたけれども、ペテロ自身には主が、神が清めたものを清くないとは言ってならないと言って、汚れた動物を敷布の中に入れてペテロの前に見せて、これを葬って食べろとまで言ってる。 そしてお互いの間に愛がある生活を送っているのをペテロがエルサアンテオケで見つけた。だもんだから異邦人がユダヤ人以外の人たちが喜んで食べているようなものもペテロも喜んで食べるようになったわけです。レビ記の11章ではどういうものを食べてはいけないのか教えられている。その中の一つ7節にはですね、豚を食べてはいけないという教えがあります。ところがですよ、ペテロはアンテオケに行ってとんかつのうまさがやっと分かった。だもんだからペテロは長い間エルサレムに戻りませんでした。エルサレムではペテロが帰ってこないから、そしてどういう理由でアンテオケの町でリバイバルが起こっているのか報告をしてこないから、じゃあしょうがないからペテロを迎えにやってと考えて別の使いのものをアンテオケに送っているんです。これをですね、ガラテヤ書で読んでみましょう。今一度2章の11節からガラテヤ書の2章の11節から読みます。ところがケッパがアンテオケに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。これ実はエルサレムの町でですよ。だけどアンテオケで実はこういうことが起こった。なぜなら彼はペテロはある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来るとカツレイ派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。ペテロはアンテオケの町でもって昔異邦人だった人たちと今クリスチャンになった人たちと兄弟姉妹というの付き合いを始めた。神が清いと言ったものを清くないと言ってはいけないといったところから、今までその律法で禁じられていた食べ物であっても喜んで食べるようになった。お互いに異邦人との間でお交わりをしてキリストなる兄弟姉妹というの愛のある生活を送り始めた。どもんだからエルサレムに帰りたくなくなっちゃった。でエルサレムからは別な人を送って、ポールが一体なんで帰ってこないのか、どういう理由でアンテオケでリバイバルが起こっているのかを探らせようと思って、今一度別な人をアンテオケに送りました。カツレイ派と呼ばれている人たちです。これは律法を守っている人をアンテオケに送ったわけです。このニュースを聞いたペテロはどうしたか。ガラテヤ書の2章の13節に行きましょう。12節からもう一度読み直しをします。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、まあこういうことしましょう。言い返しをします。なぜなら彼は異邦人と一緒に食事をしていたのに、ある人々がヤコブのところから来るとその人々の手前カツレイ派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていった。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引っ込まれてしまいました。エルサレムの町から誰かが、なんでポーロがいつまでもアンテオケにいるのか、迎えに来た。しかもその人はカツレイ派の人、律法を固く守っているクリスチャンだというのを聞いて、今度はペテロが怖くなって、それまで付き合っていた異邦人というもの、異邦人だったクリスチャンとなった人との交わりをやめてしまったわけです。それまで楽しんで食べていたとんかつを食べるのをやめた。そしてユダヤ人の習慣に従う食物に変えてしまった。バルナバもこの時アンテオケの教会の牧師もペテロの真似をいたしました。でどうなったか、もちろん分かると思う。アンテオケの教会は2つに割れました。ユダヤ人のクリスチャンのグループと異邦人だった人たちのクリスチャンのグループと、だから割礼を受けていない人と割礼を受けてクリスチャンになっている人と2つに分かれちゃった。これをポーロがエルサレムでもってイエス様から証明を受けて17年経ってからですよ。 バルナバ・テトスと一緒にエルサレムに行ってみんなの見ている前でペテロに向かってこの事実を抗議したんです。まだその先があります。どういう抗議したか、今一度2章の10節から見ましょう。ところがケパがアンティオケに来た時、彼に非難すべきことがあったので私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々はヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐ歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活をせず、異邦人のように生活をしていたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。ペテロはユダヤ人です。けれどもアンティオケではユダヤ人のように律法に縛られる生活をしませんでした。異邦人と同じように生活をしていた。律法に縛られない生活、十字架で達成された自由のある生活をアンティオケではしていた。それなのにどうして異邦人に対してその律法で縛りつけようとするの。私たちはユダヤ人だから異邦人と同じところに座るわけにはいかない、異邦人と同じものを食うわけにはいかないといって教会を二つに割ってしまうのか。イエスに会って自由を楽しんでいる人たちに向かってユダヤ人の生活を強いるのか、律法で縛りつけるような生活に戻そうとするのか。そして今までのアンティオケでのイエス・キリストにあっての兄弟姉妹の交わりを断ってしまうのかと、ポーロがペテロに言ってるんです。今一度偽兄弟というのはどういうのか、かき乱すものというのはどういう言葉なのか分かっていただきましょう。どこまで立法に縛られたものを我々の中に、十字架にあって自由にされているはずの人たちの中に持ってこようとしているのか、その度合いが、サタンの動きがこれで分かっていただけると思います。横道に行きましょう。立法というのは何のためにあるのか、誰のためにあるのか。私たちがですね、多くこれで勘違いをしてしまう。神様がしなさい、してはいけないということは全部立法だ。で、片側では私たちは立法の呪いから解かれている、だから立法に従う必要ないというやつがいる。片側では神様の教えだから立法に従わなきゃいけないという。立法は誰のためにあるのか、はっきりとしたことをですね、聖書から誰も証明しようとしていないんです。テモテ第1の手紙の1章を開けていただきましょう。テモテ第1の手紙の1章の8節から読んでみたいと思います。律法は何のためにあるのか、誰のためにあるのか。テモテ第1の手紙の1章の8節からです。しかし私たちは知っています、律法はもし次のことを知っていて正しく用いるならば良いです。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順の者、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、断食をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのため、またその他健全な教えに背くことのためにある。福音に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。正しい人のための律法はあるのではない。あなたが神の義になっている、これはあなたは正しいということです。しかもこの律法全部は愛アガパで全うするとイエス様自身が教え、ポーロが教えている。だからなんで律法でもって人
人を縛り付けようとするのか。だからポールは、あなたは自分がユダヤ人でありながらもユダヤ人のように生活はしない、立法を守るというんだったら立法を守ればいいのに、それを破っちゃってるじゃないか、違法人と同じ生活をしてる。なのにどうして違法人のその自由であったものを、なんでユダヤ人のように立法で縛り付けようとするのかと、エルサレムでみんなの目の前で抗議をしている。この時ですね、ペテロがどんな顔をしたか想像してください。はっきりと言うと、ポールはこの言葉で言わないけども、お前は偽兄弟じゃないか、アンテオケの教会では偽兄弟として動いたではないかと言ってるんですよ。それまでペテロはどんな人だったのか、どんな働きをしたのか、まあ、使徒行伝からさーっと食ってみましょう。おそらく皆さんついていけないかもしれないから書き取っておきましょう。まず使徒行伝の1章の15節あたりを見ますと、ペテロは120人の人たちの代表者として大演説を行いました。イスカリオテのユダが死んじゃったから、自殺しちゃったから、聖書に書いてある通り12人目の人を立てなきゃいけない、だからというような演説をして、みんなにくじ引きをさして、マッティアという男を12人目の人に、ポールが勝手に、ペテロが勝手に選んじゃった。イエス様は無視しています。使徒行伝の2章に行きますと、聖霊のバプテスマを受けて異言を語った後でもって、みんなが集まってきた人たちが驚いている時に、こんなペテロが代表者として大演説をいたしました。そして3000人ほどが生まれ変わりをしている。いきなり教会が3000人増えちゃった。使徒行伝の3章に行きますと、今度はペテロとヨハネとが50歳になるまでいざりでいた男を立たしております。大きな力を働かせている。でそれが求めるところで5000人が生まれ変わりをした。使徒行伝の5章に行きますと、アナニアとその妻サッピラとが聖霊に欺いて自分の財産を全部出したなると言いながらも、内緒に隠しているものがあった。そしてはこれが全部ですとなって嘘をついた。それをペテロが指摘をしたおかげでもって、アナニアもサッピラも死んじゃった。周りにいた人たちはびっくりしています。同じ5章ではそのすぐ後でもって、アナニアとサッピラが死んだすぐ後でもって、ペテロが通るとそのペテロの影が病人に当たったら、その病気が癒されるほどまでの素晴らしい働きをいたしました。使徒行伝の8章に行きますと、サマリアでもって、これ異邦人の真ん中です、聖霊を受けるようにペテロが祈ってる。使徒行伝の9章では終わりの方でもって、8年間中風だったアイネアという男に向かって、アイネア立ち上がりなさいというだけでもって癒されちゃってる。使徒行伝の9章のそのすぐ後に行きますと、ドルカスという女の人、これは素晴らしい働きをした人が死んじゃった。それに対して生き返らしています。こうやってヨッパでもってリバイバルを起こしている。だからこれだけを見ますと、ペテロという男は行くところどこに行っても偉大な働きを起こす、奇跡を起こしている、リバイバルを起こしている男だということになる。だけどもこの男がエルサレムの教会で全改宗の真ん前でポーロから、お前は偽兄弟じゃないか、主から教えられていること、十字架で達成していることをお前惑わしているじゃないか、まあ、ポール自身の表現法では、本心を偽った行動をとって福音の真理に向かってまっすぐ歩んでいないと指摘をしたと書いてある。まあ、今一度ですね、じゃあペテロがこの福音の真理を知っていなかっただからこういう行動をアンテオケで取ったのではないということを証明しなきゃいけない。ペテロはちゃんと知っていました。今一度使徒行伝の10章に戻っていただきましょう。 天が開けて、これは10章の11節からです。大きな色布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や羽をもの、また空の鳥などがいた。そして彼にペテロ、さあ葬って食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。つまり律法に縛られた生活をしています、とポール、ペテロが振り言ったことになる。すると再び声があって彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こういうことが3回あって後、その入れ物はすぐに天に引き上げられた。そうしているとコルネリオという男が訪ねてきて、神の御言葉を説いてくれと言った異邦人です。それに対してペテロは、ご承知の通りユダヤ人が外国人の仲間に入っている、これ28節ですよ、訪問したりすることは律法にかなわない、けれども神様はどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないと示してくれた。だからお迎えが来た時にたむらわずに私は来た、何をしてあげようかという動きをとっている。37節から、使徒行伝10章の37節から言ってみましょう。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こったことからよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられている全てのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われた全てのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。しかしこれは全ての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中でよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたんです。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証しています。気をつけてくださいよ。43節、イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は、イエスを信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証明している。私たちもそれを言うように言われた。ユダヤ人も異邦人も差別をしてはいけないということは、ペテロがアンテオキに行く前にすでに知っていたことなんです。これだけのことを体験していたペテロがアンテオキに行った時にどういう行動を取ったのかというのが、ガラテヤ書の2章で今読んだところで書かれているんです。なぜなら彼は、ある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き離れていったのです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでもその偽りの行動に引っ込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言った。アンティオケではイエス・キリストが建てた教会をペテロが壊していることになります。きつい言い方だけでもそうなる。ガラテヤ書2章の15節でいきましょう。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたんです。これはまだポールがペテロに向かって言っている言葉ですよ。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。17節まで行くまでにここだけひとまず止めて話を進めましょう。しかし人は律法の行いによって義と認められないと言っています。口語訳では人の義とされるのは律法の行いによるのではないという訳になる。 後ほどですね、この点でもって聖書の中で矛盾した教えがあるような点に戻ってまいります。今これは皆さん質問にしないでいただきたい、ただ覚えておいていただきたい。聖書の中には今読んだこの16節での教えに矛盾したようなことを教えているところがあるんです。立法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰で義と認められる。立法の行いで義と認められる者は一人もいない。今言いましたでしょ、立法というのは誰のためにあるのか。これを壊そうとする者、破ろうとする者のためにあると、テモテ第一ではポールが書いている。どういうのかというとですね、まあ、どういうふうな絵を描いたらいいのかわからないけれども、こういうことを皆さん考えていただければわかると思う。一つの線を引いて、こちらが立法を守っている。線を越したら立法を破るというものを考えてみましょう。まあ大きな自動車の通り道でもって、大きな道の真ん中に白い線があります。普通自動車は、日本ですと右側ですか、運転している。この白い線を越えて反対側に行ったら、これは規則違反です。だからこの白い線が、これが立法だと見ていただきましょう。立法の行いによっては義と認められない。多くの人がどういうことをするかというと、ここまで来たらば立法を破ることになる、だからといって道の真ん中にいるかというとそうではないんですよ。多くの人が立法によっては義と認められない、ここまではやっていいけれど、こっからやったら立法を破ることになるという気持ちで、だからしないというのがですね、立法による行いになってしまうんです。で、我々人間というものは多くの場合にこの立法を破るギリギリのところまで来たいという気持ちがあります。暴走族はそれでしょ、もっともっとひどいもの取り過ごしちゃってるけど、ギリギリのところまで行ってみようとする。まあひどいことになると、ここまでやったら立法を破る、だから神様怒るだろう、それとも怒らないだろうかっていうのを試してみたくなるんです。そういう気持ちで動こうとするときには、これは神の義と認められないと言ってるんですよ。まあ、もう少し言い方を変えますと、もしできることならこれをちょびっと出ても捕まらなければいいじゃないか。まあ、多く道をですね、自動車を運転しているとき分かると思うんです。道が曲がってるのに白い線も一緒に曲がってる、ちょっとこれを切っていったら近道に楽になる、まあ、道がこう曲がってますでしょ、で真ん中に白い線がある、この線の通り行かないでこういうふうに行っちゃったら楽だろう、早く行けるじゃないかというふうにして、ちょっと行ってやろうじゃないか、誰も見ていない、向こうからも自動車は来ないから大丈夫だろうというふうにして、さってやろうというような動きを取りたがる傾向がある。できることなら少しその立法を破ったって見つかんなきゃいいじゃないかというような気持ちが湧いてくるんです。これ実はサタンが持ってくるものなんですけども、まあ、橋の欄干を考えていただいてもいい、立法というものは橋の欄干とですね、前に説明いたしました。橋に欄干がなければ、手すりがなければ怖くて端っこまで寄れない、橋の真ん中にとどまっています。時には腹ばいになって川の向こうまで渡ろうとする。欄干があると 手すりがあるとそこまで行っても大丈夫だという気があるから安心してそこまで行って川を渡る。ところがですよ、欄干があるとどうなるか、皆さんももう経験してると思う。谷底の深いところに欄干の手すりを捕まえてこうやって覗いてみる。どこまで顔を出しても落っこちないだろうか、欄干が手すりがあるから大丈夫だろうと言ってこうやって顔を出そうとする。欄干なかったら絶対にそんなこといたしません。そばにもよらない。だけどあるからこれぐらい身を伸ばしても大丈夫だろう、これぐらい伸ばしても落っこちないだろう、これぐらい伸ばしたら大丈夫だろうという気持ちになってしまうんです。これは人間の性格なんですよ。残念だけどもそういう性格を持ってます。そしてその立法のギリギリのところまで行って、しかもそれで動こうとする。義に認められないわけなんです。こういう具体例も教えましょう。ユダヤ人がですね、立法を守る。我々立法ないんですよ。自分と同じように隣人を愛せというだけです、立法は。だけどもユダヤ人にはユダヤ人としての立法がある。あの連中を破っちゃいけない規則がたくさんあります。こういう規則もある。安息日には働いてはいけない。まあ、これ4つの福音書でもイエス様の時にも散々パリサイ人たちが言ってるからですね、皆さんも思い出すだろうと思う。安息日には働いてはいけない。今でもユダヤ人は自分の住んでいる今以外のところに明かりをつけるのは働いていることになります。けれども明かりをつけなければ家の中が暗い。例えば地下室があってもそこには行くわけにいかない。暗くてうまいわけにいけません。明かりをつけたい。けれども自分が明かりをつけると働くことになる。安息日に働いてはいけない。どうするか、人を雇って明かりをつけてってもらうんです。ユダヤ人は安息日にタバコに火をつけるのは働くことになります。立法で禁じられてる。タバコは吸いたい。けれども火をつけたら安息日に働いたことなのか、火をつけられない。けれどもなんとかタバコを吸いたい。どうするか、誰かに火をつけてもらえば働いたことにならない。これでタバコは吸える。安息日には1キロから3キロの距離以上のところを泥の上を歩いてはいけないという立法があります。1キロから3キロというのは安息日の距離というところからですね割り出せるんですけども、だいたいこれぐらいの距離以上歩いては泥の上を歩いてはいけないという規則がある。でしょうがないから、もちろん歩くわけにいかないからタクシーに乗ろうといたします。タクシーに乗るということは理論的に言うとですね、足は地面についていることになるわけですよ。タクシーには乗りたい。けれどもタクシーに乗って3キロ以上の距離を行くと、これは仕事になる、働くことになる。安息日には行けない。けれどもタクシーなんとか乗りたい。どうするか、日本でいう水枕をですね、薄っぺらなゴム製の枕を持ってきて中に水をつけといて、いっぱい入れたやつを持ってきておいて、タクシーの席に座ると足の下にその水をの枕を置くんです。その上に足を乗っける。泥の上に足が乗っかってない、水の上に足が乗っかってる。実際にやってるんです。今立法を合法的に破ってます。言い逃れのできる形で立法を破る。だから立法は何のために設けられてるのか、そういう連中にお前これは立法を破っているではないかと知らせるためにあるわけでしょ。だけれどもこれをはっきりと理解をしていなければ、これは罪の意識に入ってしまいます。そのエデンユダヤ人たちにお前立法を破ってるじゃないか、言い逃れをしてるじゃないかと言ったら、そのユダヤ人どうするか、あ、そんならやめましょう、これは罪の意識でしょ。ここで先ほどの質問に入ります。ガラテヤ書の2章の16節を見ていただきたい。人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じた。これはポールが言っている言葉です。これは 立法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、立法の行いによって義と認められる者は一人もいない。書きましょう。立法の行いでは義と認められない。これがガラテヤ書の2章の16節です。新明記の6章を開けていただきましょう。新明記の6章を開けていただきます。それの24節を見ていただきましょう。新明記の6章の24節を見ていただきましょう。それで主は私たちがこのすべての掟を行い、私たちの神主を恐れるように命じられた。それは今日のようにいつまでも私たちが幸せであり生き残るためである。私たちの神主が命じられたように見舞いでこのすべての命令を守り行うことは私たちの義となるのである。この2つをですね、気をつけて読まないと矛盾した教えのように感じてしまう。神様がこういうことをしなさい、してはいけないといったことを命令でしょ。これを我々は立法だと考えている。お、行ったら義になる。これが新明記です。法の行いでは義と認められない。ガラテヤ書の2章です。まるで矛盾したような教えになる。本当に矛盾しているかどうか。それともですよ、この2つの間でもって私たちの方が見落としている何かがあるから、まるで矛盾したように解釈してしまうのか。立法というものは何なのか、神様の命令というのは何なのかということを私たちがしっかりと理解をしないままでもって話を進めていきますと、完全に聖書の中には矛盾したものがあるように見えてしまう。実はですね、ガラテヤ書の3章を勉強いたしますと、まだ今日はもちろんガラテヤ書の3章に入れないけれども、ガラテヤ書の3章を勉強していくと、この点をどうしても取り上げなければいけなくなってまいります。その時ですね、この2つの違いを方程式でもって、数学の方程式のようなものでもって皆様に証明しようとする。まあ、なぜかというとですね、数学の方程式というのはですね、方程式を一度並べたらそれには例外を認められないからです。言葉で書いたものなら例外というのはあるけれども、例外というものを認めることのできないような形でもって、この2つを方程式に掛け表して、しかもその中でもって実際に矛盾していないということが証明できないとしたら、聖書は矛盾しているということになるわけです。聖書が矛盾している、一箇所でも矛盾していれば、どっか他にも矛盾したところがあることになる。そうしてたらこれ全体信頼できるか、全体信頼できないということになります。ただ神様の言ってることも正しくないことがあるということにまでなってしまう。そしてですね、この
この矛盾したように思えることを方程式からしっかりと解いていって、矛盾がないという証明をいたしますと、その時に初めてキリスト教というものは何が土台になっているかというものもしっかりと理解できるものになってまいります。だからそれまでの間ですね、皆様の質問として取っておいていただきたい。立法での行いは義と認められないというだけでは完全でないんですよ。なぜかと言ったら、神様の命令を守り行う者は義となると新命記で言ってるからです。この違いをどう解釈したらいいのか、ここまで来ないとガラテヤ書を説明して、立法に縛られてはいけないというものもまともな解釈にはならないということになる。神様の命令は守り行わなきゃいけないんですよ。だけれども立法をその命令だと言って立法として動いた時には神様の前に義とならない。神様の命令を守ったら義となるんです。まあ、皆さんは今です、なんかわけわからない、一体何言ってんだろう、なんか矛盾したような矛盾してないような、なんかしないとわけわからないと思われるかもしれない。そこでもってですね、ガラテヤ書の3章に移っていけばいいことになるけれども、まだですね、もうちょっとこのポーロがペテロに向かって言った言葉の内容を解釈して解説していかないといけないことになります。だからこの過程からですね、もう少しこの2章の終わりの方を勉強して、それから3章に入りたい。で、3章のどこかでもってですね、これ取り上げます。だからそれまでこの質問は質問として取っておいていただきたい。答えを出そうと考えないでいただきたいと思う。まあ、お考え方はあってもいいと思うんですけど、なかなか答えは出ないかもしれない。先ほど言ったようにガラティア書というものが書かれた目的は、十字架でもってイエス様がせっかく準備をしてくれた自由を、なんでまた立法に縛られる生活に戻させようとするのか、その偽兄弟の惑わしになんであなた方は乗ってしまうのかというものを教えているのがガラテヤ書の目的であるということをですね、思い起こさせていただきたいと思います。